サークル紹介。昨日に続きまして、鵠沼公民館で活動されております、鵠沼を語る会の皆さん、ご紹介いたします。2日目の今日は、メンバーの皆さんにお話をお伺いしていきます。まずは、渡辺香織さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
渡辺さんは、こちらにお入りになって、もうどれくらいになられましたか？
2001年の4月1日に入った記憶があるので、ちょうど17年ですかね、はい。
どういったきっかけでこちらには入ってみようと思われたんでしょうか？
はい、ちょっと仕事をしてた場所に懐石の鵠沼がずらりと並んでたんですね。ろくに中は見なかったんですが、ある時パッと開けてみたら、この地域のことを大変詳しく皆さんが調べられたり、また体験された方がご自分の体験談を書かれたりということで、これは鵠沼のことをもっと知らなきゃっていうことがありまして、第一、鵠沼っていう、ね、言葉漢字はほとんどないですよね、日本全国見てもね。その由来とかそういうのもこの本に書かれてて、もっと詳しく知りたいなっていうのが一番の元だったんですね。それでこの会に入れていただいたんです。でそれがちょうど仕事を定年退職した時だったので、2001年っていうことになります。
もともとは鵠沼小学校の先生でいらっしゃったという渡辺さんでいらっしゃいますけれども、こちらにはご夫婦で参加をされたんですね。
はい、そうです。で この鵠沼を語る会のメンバーのかなりの方が鵠沼小学校出身ということも分かって、大変嬉しく思いました。
先ほどお話にも出てきましたこちらの懐石なんですけれども、来年の1月には117号が発行されるということで、本当にたくさんの鵠沼のことが書いてあるんですね。
そうですね、文化も自然のことも体験談も、またご自分たちがこう感じたこと、そういうものも入っております。今回は玉室先生っていう先生がいろいろ調べてくださったことをご講演されたのが中にかなりの部分を占められていますけど、素敵です。
そうですか。ぜひね、新しい号も皆さんには楽しみにしていただきたいと思いますけれども、ちょうど渡辺さんが今手にしてらっしゃる藤沢の自然、鵠沼の自然という冊子なんですけれども、こちらはどんなものになるんでしょうか？
はい、ちょうど2001年に鵠沼の自然を調べてほしいという環境、藤沢市の環境部緑課からご依頼がありまして、1年ぐらいかかって整理してた本がちょうど2001年の3月31日に発行できて、そこの中に鵠沼というつく学名の植物、鵠沼蘭、それから生物ですけれども、エビの仲間ですが、鵠沼エンシス、日本名ではホウネエビと呼ばれていますが、それがこの地域で命名されたということが分かりまして、鵠沼という学名がついているのはこの2つだけだと思うんですが、藤沢っていう学名のついているものもあるとは思うんですけども、これはすごいぞと、ということも一つこの報告書みたいのを作る時のきっかけになりました。で鵠沼のことをもっともっと知りたいなと、これはどうやってできたのとか、誰がつけたのとか、そういうことも会のメンバーがよくご存知だということも分かりまして、大変嬉しく参加させていただくことになりました。
ちょうどこちらの冊子の表紙には鵠沼蘭が表紙になっておりますけれども、鵠沼という名前が、学名がつくものが2つあるなんて本当にすごいですね。
すごいと思いますよ、はい、めったにないと思います。
そして渡辺さんは藤沢メダカについても関わっていらっしゃったということで、そちらの話もお伺いしてよろしいでしょうか？
はい、どうぞ。ちょうどこの鵠沼蘭とか鵠沼エンシスを調べているときに、藤沢にメダカがいないということが分かりまして、メダカ探しをしてくださってた方がいらっしゃるんです。で、それは県の水産試験所の所長さんだった白城さんとおっしゃるんですが、その方がメダカを見つけてくださって、藤沢メダカと名をつけて、それを保護していこうという活動がちょうど始まった時なんですね。で、藤沢メダカの方も一緒に調べたり、また皆さんに紹介したり、そのメダカがいた場所がまた鵠沼の蓮池だったという、大変ご縁がある生き物で、皆さんにそれもこの会を通じてご紹介できたなっていうこともあります。
本当にご縁があるんですね。そしてこちらの会では 普段お目にかかれない方たちにも会えるということで、サークルに来るだけでも本当に楽しみのうちの一つですね。
そうですね。特に古老と呼ばれている方には、普段個人的にはお目にかかれないんですけど、この会で呼んでくださって、またずっとここで生まれ育った今の会長さんもそうですし、他今までいらっしゃる方もそうです。またここをずっと調べてくださった小林先生っていう先生もいらっしゃって、その生の声を聞かせていただける、また質問もできる、その場所にも連れてっていただけるっていうのがものすごい魅力、鵠沼大好きになりました。
鵠沼が大好きな渡辺さんということですけれども、これからもたくさんの方に鵠沼の魅力伝えていただけたらと思います。渡辺香織さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては男性メンバー小池清さんにお話を伺いしていきます。小池さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小池さんはこちらにお入りになって、はい、もうどれくらいになりましたか？
そうですね、だいたい15年ぐらいですね、はい。
どういったきっかけでこちらには入ってみようと思われたんでしょうか？
もともと私はよそ者だったんですね、それで定年になりまして、地元のことを知りたいなという気持ちがありまして、で、鵠沼を語る会は活動が活発でしたので入れさせていただきました。
もう入ってから15、6年が経ったということですけれども、はい、この期間いろんなことを学ばれたと思いますが、中でも印象に残っている出来事はございますか？
はい、鵠沼へ入ってよかったなと、鵠沼語る会に入ってよかったなと思うことはですね、霊子像で、有名な岸田龍生であるとか、あるいは先ほど佐藤さんも話しされていたように、鵠沼時代の芥川龍之介、の活動とかですね、そういうこととか、あるいはもっと私としてはね、鵠沼の住人になるまで知らなかった長谷川露伽というモザイク画の有名なですね、キリスト教関係の絵をお描きになる長谷川露伽さんのことなのを覚えましてね、とてもそれが楽しかった、興味を持てたところです。はい、
本当に鵠沼は知れば知るほどどんどんと興味深いことがたくさんあるんですね。
そうですね、鵠沼は奥が深いですね、はい、
鵠沼は奥が深いということですけれども、小池さんが鵠沼でお好きな場所というのは何かどこかございますか？
ありますね。私の好きなところはですね、鵠沼の海浜海辺ですね、これが一番好きなんですね。で、朝日なども、ご来光拝む時の朝日も綺麗ですけれども、また夕日に当たった富士山が見られます。あれがまた綺麗でね、一番好きなんですね。はい。
よく海岸には行かれるんですか？
しょっちゅうというわけではないんですが、散歩を兼ねてですね、時々行っております。はい。
ではラジオをお聞きの皆さんの中で、こちらの会に入ってみたいなとご興味を持たれた方に、ぜひ何か小池さんからメッセージございますでしょうか？
ぜひですね、若い方たちもね、地元のことを知るためにですね、興味のある人入っていただきたいなというふうに思います。
ぜひ皆さんにも鵠沼に住む喜びと誇りを感じていただきたいということですので、ぜひ一度こちらのサークル見学にお越しいただければと思います。こちらの男性メンバー小池清さんにお話をお伺いいたしました。小池さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。